二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。旧南部藩で親しまれている七戸宝についての調査を進めている二戸宝探し。これまで金田一七戸宝保存会の皆さんのお話を聞いて、地域のコミュニティを形成するツールの要素も持ち合わせていると分かりました。なくしてはいけない文化的な面もありますが、現在進行形の意味としても必要なものだと感じます。引き続きご家族で七戸宝の活動に参加している岸井さんご夫妻にお話を聞きましょう。去年と今年、この2年間はお祭りやイベントがほとんど中止となり、七戸宝を披露する機会もありませんでした。今現在のお気持ちはどういったものでしょうか。
やっぱ動きたくなるんですよね。
あ、動きたくなりますか。
うん、ふとした時にやっぱこの足運びやってしまったりとか、うん、普段の生活の中で
生活の中である
職場で、ね、ちょっとこう体、ねまあ、座りっぱなしの仕事してるんでね、こう体動かす時にちょっとこうそういうステップで、はい、
でも分かるかも、うん、私も仕事中にちょっとこう手が動いたりとか、はい、まあちょっと職場でたまにこう流すんですよ、はい、七戸宝の DVD とか、それこそ大野でやった大会の DVD とかを持ってる方がいて、うん、それを職場でこう流してくれてたりもするんですけど、やっぱりこう自分のところの音入ると、はい、ね、足まではいかないですけど、うん、手はねやっぱりちょっとこうふんふんって言いながらやりますね。
やっちゃうんですね。
やっちゃいますし、いろんなのがこう次から次へと音が流れてくるんですけど、うん、自分のとこのははってもう分かりますこれは
これは
できなくなってからそういう風な癖になってるかなっていう。
できなくなってから
なってからですね、やってる時はそれこそね、イベントのために休みを取るっていうスタンスだったので、だいたい5月から9月末ぐらい、10月半ばぐらいまで、ほとんど自分の休みの希望が祭りっていう、祭りイベント祭りイベントみたいな感じでずっと回ってたんですけど、それがなここなくて、なんだけどちょっとこう聞こえてきた時にこう、あこうだよなこうだよなって手動いてるの見ると、うん、ああ私やりたいんだよなやっぱりなって、うん、改めてやっぱり思わさるねそこは。
やっぱ十何年もやってれば、うん、それが当たり前だなって、
まあ、そうですよね。
そうだね、うん、うちらの夏はここ2年来てない。
あそっか、
やっぱりね5月の、まあ、ここ何年かだと金田一中学校さんの方で保存会で呼ばれて、はい、運動会の中で七戸宝をやるっていう、まあ、指導から始まって、うん、で音合わせから始まって本番でやるって言って、そこがまず大体のスタートだったんですよ。そこがスタートになってって、で、まあ、5月6月はあまりなくて、7月とかになると今度施設さんの夏祭りとかで呼ばれた、叩いたりとか、
そっからが本当にもう週末とかずっと
ですね、もう8月になるともうカルマイの夏祭りの前の何やってやら、あれ、うん、ああいうのから始まりの自分、まず地元のお祭りとか、うん、まあ、施設さんのとかもね、うん、でいや忙しいけど夏来たみたいな感じになって、トリコロールで、はい終了
そうか、トリコロールで終わり。
トリコロールで、
まあ、基本的にはそうですね。
そうですね。
たまにそのここからオファー受けたんだけどっていうので、うん、まあ本当に寒くなってからで、
は
い、
のもたまに
あるんですけどね、うん。
アトラクションみたいな感じでのイベントの要請はありましたけど、うん、本当に屋外で皆様にこう見てもらうっていうのはトリコロールがやっぱり最後になるので、ね、なのでもトリコロールが終わると、あ、終わった。
終わった。
今年も夏が終わったっていう感じにはなるんですけど、うん、やっぱ。ねえ、2年間夏来てないんで、うちらね
夏来てない、そういうことですよね。
気持ち的にね、
うん、やろうと思えばできるんでしょうけどね、やっぱりね、うん、しんどい、しんどいっていうか、
うん、寂しいね、やっぱりね、
まあ、その何やとやらに限らず、やっぱその祭りの雰囲気すらやっぱりねないですからね、その町全体に、
うんうん、そうですね、
うん、私自身ナネトヤレに関しては一つ忘れられない光景があります。それは一昨年2019年のこと。令和を迎え、ナネトヤレも盛大にみんなを巻き込もうと、二戸祭り前夜祭と堀の祭り花火大会で1000人でナネトヤレ和踊りという非常に大きなイベントを行いました。当時二戸祭り前夜祭の特別番組として生放送を行っていたカシオペア FM、 会場のスポーツセンター駐車場には多くの市民が集まっていました。そこで七とやらの輪を広げ、誰もが参加し、1000人での輪踊りを見事達成したあの光景は本当に忘れられません。
スポーツセンターのところで1000人集まってっていうのをやったじゃないですか、
はい、NNTY の1000人のやつやろ、うん、
あの空気感やっぱりちょっと知っちゃったもんだから、そのね、スポーツセンターの前撮った時でも、
ああそっか、
そうだね、もううん、あのイベントは本当
人いっぱいいるなと思ったら、あれワクチン打つ人ばっかりだなって
今そうですね、う
ん、あのイベントは本当にどの保存会さん、どの団体さんも垣根なく、なねとやらっていうものをみんなで楽しもうっていうイベントで、うん、はいはい、それこそこの前ね、あのたまたまこうフェイスブックって昔の何が去年の何月何日とか何年前の何月何日って思い出で出るじゃないですか、はい、あれ見てて、あーこん時こんだけ集まってくれたんだよなって、で踊れなくてもいいから中に入って一緒に歩いて、それだけでもいいよって言って、やっぱり恥ずかしい人はそれでもいいですとかって言って入んないんだけども、やっぱり
誰も見てないからってね、
でも歩くだけならって言って入ってくれた人とか、まあそれこそ、まあ、私たち保存会のメンバーっていうのが、まあ、裏方の方のまずスタッフとして参加させていただいてたんですけども、うん、あれもいいよねって、あの逆に他の団体さんとの交流にも逆になりますし、はいはいはい、うん、やっぱりね、本当にお祭りぐらいで顔合わせてどうもっていうくらいだったのが、うん、一緒にこういろんな意見を出して役割分担をして、うん、で、ね、他の団体さんたちと一緒に大きなものを作るっていうのが、うん、あ、やっぱり面白いなっていうのはあるし、う
ん、やっぱその写真見てもね、 あの頃暑かったなって、やっぱ気持ちがね、
うん、
こういろいろ燃えてたなっていう、
うん、
で別にね、太鼓をその時私たちほとんど叩いてないんですよ、
はいはいはい、
本当に裏方で走り回ってっていう感じだったんだけど、 そうですね、うん、それでも楽しかったんですよ、やっぱり、
ああ、うん、はいはいはい、
ナネットやらのイベントに、うん、しかも、まあ、市民団体じゃないですけども、まず急遽、まず急にこう NNTY っていう団体を立ち上げて、玉川さんが会長で立ち上げてくれて、でその団体が主催する行事にこんだけの人が楽しみにして来て楽しんでくれてるっていうだけで、本来であれば太鼓叩いて面白かった、踊って面白かったって思うんですけど、うん、もうね、来てくれる人たち見るだけですごい楽しかったっていうのが
そうそうそう
そう
あるんだよね、
集まるんだっていう、そう、まあ、 正直ね、その興味あるないっていうのがあるじゃないですか、うん、それにやっぱり、ね、それなりの年の方が来るのはまあ分かる、
はいはいはい、
うん、昔からそういうのを見てきた人たちが来るのは分かる、うん、それに混じってやっぱこう中学生とか高校生が、まあ、やれるやれないは別としてもこうやって来て集まって来てその結果その輪の中に入ってやってるのを見ると、うん、ああなんだかなみんな好きなんだなって、
うん、ですね。スポーツセンターもだったしちょうどあの堀野のねお祭りと一緒にやらせていただいた時もあって、うん、その時がもういろんなのが一緒になっちゃって、
はい、
堀野のお祭りもだし花火もだし何やとやらもだし里間もだしっていう、はい、すっごいあの時間で詰め込んだ感じではあったんですけど、あれもあれでね、まあ、ちょこっと太鼓では、
うん、
あの和踊りっていう感じでは叩かせてもらってたりはしたんですけども、うん、それでもやっぱり面白かったんだよね、うん、
そう、
うん、
裏方でありながら最終的に踊ってたんですけど、ね、私はね、
あの最終的に裏方も演者なんでも裏方も楽しめなきゃダメだよねって言って結局やるっていう、
うん
う
ん、
最終的に、
まあ、そもそも会長が率先して踊ってますからね
そうですね、
それを見てうちらもこうやって見てるわけにもいかない、指こうやって見てるわけにも、う
ん、会長踊ってんならいいんじゃねみたいな
まあ OK ですよね、ゴーサインですよ、
そうそうそう、うん、
NNTY のメンバーも感動した二戸祭り前夜祭、つまり本質的なものを変えずやり方や見せ方を変えるだけで何とやらはまだまだ可能性を秘めているのではないでしょうか。何事においてもきっかけがなければ一歩踏み出せないのは誰も一緒です。きっかけさえあれば徐々に今回の宝探しの答えに近づいているような気がしてきましたが、何事も適度な休憩が必要ということで、この時間は二戸市地域おこし協力隊の猿楽さんの音楽プロジェクトの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内のさまざまな場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし二戸の音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。それでは今回は組曲天台寺のついに最終章までやってまいりましたね。もうこれね、最終章ということは全部でね、天台寺組曲天台寺の5曲作ってますので、5曲で1つの組曲天台寺というねストーリーになってるんですけど、これ最後の第1章がアウン、第2章がウツセミ、第3章がジャクアン、第4章がゴマ、そしてこの最終章、これね全部漢字に2文字でねちょっとねシリーズでやってるんですけど、最後タイトルはそう天台ですね。いやなんかここでビシッとね締まったらいいなと思ってますけども、じゃあ最後一体どういう風に締めくくるんだということでね、じゃあ組曲天台寺最後の曲お聴きください。天台、
thank you.
ということでね、最後はしっとり静かにね、やっぱあのね、たたずまい、あの素晴らしいたたずまい、やっぱ最後はね、静かにこう心をね、落ち着けてね、終わりたいなと思いまして、こうなりました。以上でね、天台寺組曲5曲終わりましたけど、楽しんでいただけましたかね。楽しんでというかね、これからね、あのリリースされるわけなんですけど、そちらを楽しみお待ちくださいということで、二戸市地域おこし協力隊サルガクでした。
二戸宝探し、これまで七戸とやらが持つ本質の部分に迫ってきました。番組後半ではこれからの七戸とやらについて調査を進めます。改めて二戸市内においての七戸とやらについて、観光協会の堀内さんにお話を聞いてみましょう。
まあ、とはいえ、この南部、旧南部藩のところでは受け継がれてきた、はい、
そうですね、
盆踊り、
盆踊りと、うん、でやっぱりあのなんでその地域によって若干形も踊りの形というか、はいはいはい、もう少しはやっぱ違いはあるのかなと思いますけれども、
統一で同じじゃないんです
ね。そうですね、
うんうん、僕の考えなんですけど、
はい、
あのまあ、二戸でも方言、
はいはい、
訛りを文章にすると、はいはい、うんうん、正確に表せないような言葉ってあるじゃないですか、はい、なんとなくこう、
そうですね、ニュアンスで
ニュアンスでって、これ濁点ついても正解だし、うんうん、つかなくても
そうですね、
喋、うん、ってれば正解かな、うん、
ありますね。
もしかしたらそういうのの一個なのかもしれないですね、うん、
これももしかしたらその一つかもしれません、
うん、何やとやら何やとやら、
うん、はい
はい、かもしれないですね。
そうですね、ただいずれあのなんだ、この地域でやっぱりもう本当に好まれて皆さんに好かれてこう踊られてる踊りじゃないかなと思いますよ、
はいはいはい、
結構ねイベントとかでもこう、ね、なんだろうな、ねねとやらをこうやると、うん、結構ね皆さんあの積極的に参加される方も多いですので、お好きな方は多いのかなと思います、
まあ、じゃないと残ってこないですもんね。
そうですね、うん、
ちなみに古市さん、このねねとやら、はい、二戸では、
はいはい、
と主に、まあ、金太一の保存会の皆さんがいると思うんですけど、
はいはいはい、
その、まあ、団体というかグループってどんなのがあるんですかね。
今ですと、うん、まあ、保存会としますと、二戸市内は3つあるのかな。
3つ、
うん、二戸市七戸とやら保存会さん、
はい、
金太一の保存会さん、はい、あと会所もある。
会所、あ、二戸ってあるんですね。
はい、ございます。
もうなんか金太一の保存会が、もう二戸の七戸とやらの保存会のイメージだったんですけど、
もちろんあの一番は二戸市の保存会っていうのがありますので、その主な保存会とすればその3つじゃないかなと思います。あとはその有志の団体で、NNTY っていうまた団体さんがあったりとかもしますので、
は
い
は
いはい、
うん、
結構ね、いろいろあるんです実は。
へえ、はい、会所にもあるんですね。
はい、ありますよ。
へえ、これも何ていうんですか、若干のこう差とかってあるんですかね。
はあると思います。あの踊りなのかな、まあ、もしくは太鼓なのかとか。
あ、太鼓ありそうですね、
うん、必ずしも同じではなかったと思いますよ。
そうなんですね、うん、へえ、分かりました。二戸だけでも3つあって、
はい、実は、はい、あるんです。
なんか面白いですね、この地域差というか。
そうですね、うん、でこの辺だと思って各市町村の中に複数やっぱあるところも他にもありますので、
あ、うん、
なんで結構この近隣で集めると、
うん、
あの意外と実結構な団体がいるという。
そうなんですね、
はい、まあ、一戸さん、うん、一戸カルマイクノヘとか、ね、
はい、
集まると、
うん、
4市町村に対して団体数が、ね、多分倍以上になるのかな。
そうなんですね、
あると思いますよ、
このカシオペア地域だけでも。
そうですね、
面白いですね、
慣れたらね、あったと思います。奥が深い踊りだと思います。
奥深いですね、
はい、
二戸市内においても根強く受け継がれてきた七戸とやらですが、そのきっかけ作りは保存会の皆さんの大事な役目です。特に若い世代、子どもたちに向けての取り組みも一昨年までは行われていました。
ちょうどその今のコロナ前、2年前よりももうちょっと前に、それこそ近代一小学校さんだったりとか、あとは二佐台小学校さんの方で七とやらを教えてほしいっていう、まあ、出前講座みたいな感じのやつがオファーがあって、まあ両方とも行かせていただいたことはあるんですけども、やっぱりやってみると子どもたちって面白がるんですよ。
あ、そうなんですね。
で踊ってみても、うん、え足難しいとかって言いながらも、できたらできたって喜ぶし、うん、でやっぱりうちらが叩いてるね太鼓見てね、うわいいなとかっていう興味がすごく出てくれるので、
うんうん、まあ、その時はやらないまでもね、こう、うん、ちょっと成長してから、
そうそうそう、
あの時やってたなって、うん、やってみようかなっていう興味湧いてくれれば、それはもうそれで、うん、
それはそれで嬉しいなっていう、ね、うん、なので、まあ、その活動がねもうちょっと続けばよかったんですけど、うん、まあ、今はこの状態なのでっていう感じもあるけど、まあまあまあ、でもそこでね、例えば見て自分も体験してみて、で面白いなとかやってみたいなって思うのが、うん、今はなくても、そうそう、今はなくてもそれこそもうちょっと大きくなった時にとか、何かのきっかけで、ね、うん、関わりを持ってくれれば、うん、まあ次世代が出るかなっていう感じだね。入った時はねお互い若かったけど、十何年経ってくるとだんだんにねそろそろ次が次をちょっと見つけないと、
まあそうです
次世代、
次世代を見つけないと、まあ、太鼓もですし踊り手さんたちも、
まあ、まだいけるけど、ね、まだまだっていうわけにもいかないかなっていう、
でもだんだんに太鼓から今度は踊りにシフトを変えていって、うん、新しい子たちが太鼓でボンと入ってくれれば、うん、
叩きたい気持ちだけでいいんですよね。
全然いいです。
そう、知らなくても、う
ん、はい、バチの持ち方知らなくても全然いいです。そっから教えます。
もういいですね、
はい、
太鼓のどっち叩くのでも全然関係ない。
もうそこからでも全然
いいです。でも本当に一番最初なんてみんな、うん、バチの持ち方も知りません。私も知りませんでした、
うん、
知らないし、太鼓のどこを叩けばいいのかっていうのも正直わからないまんまでしたけど、うん、ね、もう十何年やってると ねみんなねもうあちこち見てても普通に叩けるようになりますんで、
はい、
2か月、1ヶ月2ヶ月あれば全然叩けるようにはなります、うん、はい。
コロナ禍の今だからこそ地元の芸能を知るいいチャンスではないでしょうか。およそ1ヶ月にわたってこの番組では七田やらのお話を聞いてきましたが、どうでしょう、興味が湧いてきたという方もいらっしゃるのでは。
でもまずこのね、ラジオを聞いてどういうのかなってちょっと気になって YouTube で調べてもらうだけでも全然いいかなって正直思うんです。興味ゼロから1でも興味が湧けば、
僕だけでもね、
全然それだけでもすごくありがたいなって思いますね。
ゼロか1かだからね。
そうそうそう、
デジタル理論みたいな感じになるけど、
私だってもう興味ない人はもうゼロですから、まあ、知らない人もゼロですから、うん、それが興味を持って1になって、うん、その1が2になるか、うん、3になるか、
うん、
もうねやり始めたらね5以上確定なんで、どうしてもね、ナヤトヤラの花形太鼓ってみんな思いがちなんですけど、うん、踊り手さんもねすごいやっぱ綺麗なの、うん、踊り方が、姿勢が綺麗だし手の動きが綺麗だし、これ真似しろっても無理ですもん
ってなって
やっぱりね、しなやかな手の動きってどやの、うん、みたいな、この腰の曲げ方はどうするのって真似しようとするとロボットですよもうカコカコになっちゃうから
すごいんだ。
やっぱ
かっこいい人
はかっこいい、踊りの人は本当に見てて、うん、わー綺麗って本当に素直に出てきます、うん、なので本当に踊り手さんに関しては年齢関係ないです、
うん、
小さな子でも本当に可愛く綺麗に踊る子もいるし、
はい、
おどけて自分が楽しそうに踊ってる子もいるし、
うん、それもいいですもんね、
うん、もだしやっぱりいやちょっと年齢があってはおっしゃる方もいるんですけど、それこそ60、70からやってみたいって言って、
はいはいはい、
参加される方もいらっしゃいますので、うん、全然年齢は
関係ないです、ね、
関係ないです。やっぱり今何もできないこの状況っていうのがもどかしいし寂しいし、でもできるようになったらやるよっていうのは正直ねあるかなっていう、
まあそうね、
だから世代がいろんな世代が入り混じってる交流の場でもあるし、うん、世代が違っても残したいなって思うものは変わんないし、
うん、
でなくしちゃいけないんかなって、
うんうんう
ん、自分たちがさそれこそさヨボヨボになってさ太鼓の音聞こえてさ杖ついでのぶん投げで踊り出すかもしれないそれくらいまでやっぱり残しといてもらわないとさ
まあ、う
ん、二戸祭りのどどぎだけジジババ元気になるでいいんじゃないかなってちょっと自分たちの将来図がね
、まあまあ、けど
でもそういう、そういうジジババ良くない？
おそらく先人たちも根幹には楽しさがあったはず。なにゃとやらは二戸の暮らしを色づける宝の一つであり、この先もこの地に残ってほしいと思います。来年もし盛大に踊ることができるなら、ぜひ輪の中に加わってください。人と人をつなぐ魅力を持った宝、それが何やとやらだと感じました。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。